ゆうきひろ、
仙台えり、
声優登竜門。
みなさんこんにちは、ゆうきひろです。
みなさんこんにちは、仙台えりです。
はい、
はい、
相変わらず、まあ今は大丈夫なんですけど、相変わらず花粉症なので、お聞き苦しいところがあったら申し訳ありません。
いや、
は
い、今年本当に花粉すごくないですか？私もなんだろうな、例年よりも多めに食らっております。
あ、仙台さんも花粉症の人ですか？
花粉症です。はい、
そうですか。もう嫌ですよね。嫌ですっていうか、もう
すごく嫌です。まあ、
しょうがないんですけどね。
はい、
我々声優にとってみると、ちょっとね、死活問題になってらっしゃる方もいるんじゃないかなって思うくらい。
いると思います。
ね、手術をされたりとかね、
そうですね、
する方もね、いらっしゃるし、
はい、
いろいろ工夫されている話もね、スタジオなんかでもよくしますよね。
します、します。
喉飴何がいいのとかね、いろいろ、
そうですね。
なんかビタミン剤とかを取ると、ちょっと体質改善が あって、私は治ったよとかいう、そういう、そういうものも聞いたりしますもんね。
そうですね。私もなんか、この間会った子は、すごい花粉症がひどいらしいんですけど、ちょっと小麦を控えてるって言ってました。
あ、グルテンですか？
はい、グルテンフリー生活をしたら、ちょっとだけマシかなっていうふうに話してましたね。
まあね、グルテンを抜くっていうことって、今この現代の時代にすっごく難しいですけどね。はい、僕も試したことあったんですけど、確かにね、ちょっと、いろいろ調整した方がグルテンはいいところはあるかなと、結構現代人って頼りにしているところがありますもんね。
はい、はい、そうなんです。まあ、私もグルテン大好きなんですけど、みたいな。
そうですよね。お菓子もパンも、パスタ系も、
はい、
麺類とかもね、全部入ってますもんね。
はい、そうなんです。まあ、そんなこんなで、まだね、ちょっと花粉の気配を感じながらの
、お聞き苦しいところがあったら、はい、すいません、よろしくお願いしますね、皆さんで、ね、すいません。はい。
はい、そんなわけで、今回第7回はですね、ライバルって必要ですかというテーマでお話を進めていきたいなと思っております。なんか、よくね、言われるのは、みんながライバルだから、みたいなね。なんかそういう話を、はい、まあ、されますよね。
はい。
はい。
で、します、します。
それって、まあ、必要なんですかという質問を、まあ、よくいただくと。
はい。そうなんですよね。はい、僕も生徒さんから、聞いたことがあるというか、相談というか、聞いたことは何人かから、何人かどころか、割と多くありましたね。
ゆうきさんは、どう捉えますか？その、ライバルの存在。
まあ、僕はっていうことで言うと、まあもう、大前提としてはね、本当にこれもまた個人差というか、ね、それぞれなんだとは思うんですけど、僕は、そんな意識は、ないなというか、むしろ、いてくれると嬉しい存在というか、いいなあの人っていう意識ですかね。
私、このライバルっていう、まず、その概念、前もね、なんかこんな話したと思うんですけど、ライバルっていうのはどういうものなのかっていう概念がそもそも一致してないと、必要ですと必要でないですがばらけると思うんですよ。
その通り、その通り、おっしゃる通り。
で、多分、ゆうきさんのおっしゃられてるライバルっていうのは、切磋琢磨し合える、仲間としてのライバルだと思うんですよね。
そうですね。
なんかこう、どちらかというと、美しいというか、その、スポコンみたいな。なんか、この人には、なんか、負けないぞっていう、まあ、美しい方の、切磋琢磨かなと。それで、なんかこう、相手のお芝居を見て、あ、すごい素敵だな、絶対私も負けないみたいな、なんかそういう、なんだろう、もっと良くなりたいの方のライバル関係かなって思うんですよ。
でもそれはすごくよくわかります。多分ね、よく多いのは、皆さん聞いてらっしゃる皆さん方はライバルっていう概念で言うと、日常生活でライバルって、どうなんだろう。いらっしゃる方、ね、意識してらっしゃる方もいるかもしれませんけど、あんまりないのかなと思うんですけど、大体アニメとかね、ドラマとかを見られる方とかは、ライバルっていうと、こういう感じなんじゃないかっていう印象があると思うんですよ。敵とかね。
そう、
敵
多
とかね。
分、そうなんですよ。多分2種類あって、切磋琢磨して高め合えるライバルっていう存在か、もう一個は、
邪
お
魔っていうやつ
互い
で
に、
すね。
そう、足を引っ張り合って、相手が階段登ろうとしたら、こけさすみたいな感じのライバル？ってか、それ敵なんですよね。ライバルじゃないんですよ。
悪質極まりない
悪
です
質
よ
なや
ね。
つ。はい。なの
そう。
で、ライバルって必要だよっていう人は、多分、悪質な方を想定して言ってないんじゃないかなって思うんですけど、悪質想定で言ってる人いるんですか？
いや、ちょっと僕はね、これは僕が聞いた話ですよ。何人かの生徒さんたちが、相談に来るぐらいですから、困って聞きに来てるんだと思うんですよね。もちろんね。で、聞くところによると、そういう先生方は一部の先生なんでしょうけども、もうちょっと緊張感を持ちなさいと。クラスの中でもそんな、なあなあでやらないで、もっと緊張感を持って、みんなライバル同士なんだから、誰かが受かれば、誰かが落ちるんだから、そういう意識を持って、頑張んなさいとか、そういう言い方をしたみたいなんですね。だから、
なるほど。
そういうふうな意識っていうのは、やっぱり必要なんでしょうかっていうようなね、相談を何人かというか結構受けたんですよ。本当一部だと思うんですけども。なので、いや、僕はだよっていう、僕は、役者として言うとするならば、いつかね、同じ、仲間同士の役をやったり、助け合う役をやったりする場合もあるわけだから、すごく、そういうふうに思っちゃうとやりにくくなっちゃうし、今特にこの世界は、アニメの世界なんかで言うと、同じような、タイプの方々が同じ作品に出るケースって非常に多いんで、だから、そもすると、申し訳ないんだけど、その方が、古い方で 昔のアニ作品っていうのは、あんまり似たようなキャラクターが、たくさん出てくるっていう作品ってあんまないので、今多いじゃないですか、とっても。
その女の子が大量
そう
に
そう
出る
そう
と
そう。
かね、
そう、あ
男
と、
の子大量
男
に
の子
出
も
る
そう
とか
そう
ね。
そう。だから、それは、そういうことを想定していっているのかなっていうふうに思うんですけど、でもそれはもしあったとしても、選ぶ側がね、この子たちライバルだよね、いつも競うよねっていうふうなお話をされるのかもしれないんですよね、選ぶ側の方々はね。でも役者は選ばれる側ですから、そういう意識は僕は必要がないのかなっていう、緊張感を持つんだったら他のことで持った方がいいのかなって。
どうなんですかね。私もね、様々な現場に出させてもらったので、この現場の女の子たちは仲が悪いな、みたいな、
でもありま
のを
す、ありま
ね、
す、それ
感
は。
じることもあるし、逆にね、こんなに女の子大量にいるのに、この現場すっごい仲いいなっていう、そういうところにも出くわしたことはあるので、推奨はやっぱり仲いい方が私は好みなんですけど、その緊張感という意味では、そのオーディションとかね、そういうものがあって、このオーディションに受かるのは一人しかいないんだよってなった時に、例えば、あ、なるほど、じゃあどうぞどうぞってなっちゃうのは、それ違うと思うんですよ。だってね、自分だってね、なんだろうな、取りに行かなきゃいけないっていう言い方するとちょっとあれですけど、やっぱり自分のことも大切にはしないといけないと思うんですね。 はい。
そうですね。
一応芸能界なんで、やっぱりいろんな人がね、いるなぁとは思うんですよ。
僕はね、ちょっと思っているのは、まあ、本当にこれはどういうふうに思われていてもいいと思うんですけど、モチベーションの問題だと思うんですね。個々のね。で、モチベーションをどう上げていくかっていうことを多分その先生方もおっしゃったのかなと思うんですよ。モチベーション上げなさいとか、緊張感も含めてね。まあ、緊張感とかモチベーションが上がるんならそうお考えになってもいいと思うんですけど、口に出して言わなければ。いいと思うんですけども、でも、そうですね、とても、難しくはないのかもしれないですけど、ライバルっていうことよりも、漠然としてるんじゃないかなと僕は思っちゃうんですよ。ライバルっていうのが、さっき、まあ、センダさんがおっしゃったように、こういう印象あるよね、こういう印象あるよね、どっちなんだろうね、基準はねっていうふうになっている。まあ、それは具体的なんですけども、じゃあどうしたらいいのってところだと僕は思うんですよ。
そうですね。
意識すりゃいいってもんじゃないし、意識だけしたらね、眉間にしわ寄るだけなんで。
まあ、私もしかしたら自分の、経験を話すのがすごく、声優目
え、
指
せん
す
ださん、ライバル
皆
っ
さ
て意
ん、
識ってされたことはちなみにあるんですか？
もちろんありますよ。だけど、それがどういうライバルだったのかっていう話を今からちょっとさせていただくと、
ぜひ、ええ。
私と、声優の、小野冬香っているんですけど、彼女
ほ
は、廃墟の同期なんですね。
う。おうおう。
廃墟に同時に所属したんですよ。養成所みたいなところは別々でね、それぞれのところだったんですけど、廃墟に移籍してきたタイミングが全く同じ、年の全く同じ月。
そうだったんですね。
で、年齢間もすごく近くって、そうですね、どちらかというと、お二人とも期待されて入ってきたみたいなところがあったんですよね。
わかります。
で、入ってきたマネージャーさんのルートは違かったんですよ。別のところから入ってきた。A マネージャーと B マネージャーがいて、それぞれのルートから入ってきたっていう感じだったんですけど、私のことを廃墟に入れてくださったマネージャーさんが言ったのが、ふゆかちゃんは、オールラウンダーというか、とっても器用で、何でもできるタイプの、方だったんですね、当時ね。今でもそうなんですけど、もう
でも、
当時からそうだっ
わかり
た。
ます。
っていう感じで、仙台。仙台。冬香みたいに何でもできる、声優ナレーターにお前もなれって言われて、
お
え？ってなって、
お。
で、ボイスサンプルの収録ももちろん同じタイミングで入ってるんで、同じ日に行って、1時間、彼女が先に撮っていて、私がその後に収録するっていうような感じだったんですよね。で、現場に入ると、彼女はすでに、ブースの中に入っていて、サンプルを収録してるところが見れたりとかして、あ、やっぱりすごい上手いなって思って、なるほどと、ここを目指さなきゃいけないのかみたいな。ていうか、このレベルで、切磋琢磨していかなきゃいけないのかって思ったんですよね。で、もう結果的に、わかるように、私は彼女と、家族ぐるみの付き合いで仲がいいんですよ。で、もちろん向こうもね、
スタジオ
私、
にいる
はい。
と兄弟みたいに見えました。
そうですよね。お姉ちゃんと妹みたいな感じですごく仲良くさせてもらっていて、だけどやっぱり、同じ時期にね、やっぱ入ったっていうことで、マネージャーさんたちは、なんだろうな、ライバルにさせようと思ったわけじゃないけど、でもやっぱり近い存在の、似たような境遇からスタートしている、タレントっていうことで、もう二人とも頑張ってねっていう意味を込めて言ったと。で、ふゆかちゃんと私がすごく仲良くなったのは、彼女の舞台に私が、感激をしに行ったんですね。見せてもらったんです。で、それから、 すごく仲良くなって、で、そのお互いの芝居感とかね、じゃあこういうふうに思いでやってるよとか、彼女からもそういう話を聞いたりって言って、あ、なるほど、そうなんだみたいな、そうやって、すごく、なんだろうな、まあ、いいね、関係において、すごくこう、なんだろうな、気になる存在でありながらも、仲のいい存在でありっていうふうに、まあ、二人で、まあ、頑張っていけたっていうのもあって、すごくいい、存在だったと、お互いに思っているはずです。
いや、僕もそうなのかなって勝手に思っていたんですけどね。まあ、傍から見ていても、全然もちろんキャラクターも個性も表現も全く違うので、だから、ライバルっていう意識は全然僕はやっぱりなくて、でも、すごくその熱量はちょっと近しいものがあるなとは、思ってましたよね。とってもね、お芝居に対してとかね、情熱に関してで言うとね、
そう
こだ
で
わり
す
かな？
ね。
すごく強いなっていう、それはすごく感じてましたよね。それは、でもまあ、マネージャーさんがちょっと言いたくなるのもわからなくはないんですけどね。そういう言い方するっていうのは、でもよく聞くじゃないですか、それは。ああいうふうになれみたいな。僕も言われましたから。ある役者に、お前もああいう風になれって、あんな軽率な男みたいになるのって、なんか僕は 言わないですけど、いや、軽率ってじゃあ、まあ、けなすとかいう意味じゃなくて、面白いっていう、ことを込めてなんですけどね、あんな風にはなれないよっていう風に思いましたけど、そうそう、軽率っていうか、こう、軽快な感じですよね。あえてそういうふうにして、ピエロみたいなふうにこうやってらっしゃる方だったので、ちょっとそれは僕にはできないなってどこをどう見ているんだろうな。でも、それが足らないっておっしゃってるのかなとかね、いろいろ考えたりもしましたけどね、それはね。
まあ、なので、その指標というか、そういう意味では、同世代の、そういう、なんだろう、ちょっと近い、まあ、その技術レベル的にも拮抗している人っていうのは、なんか、その、まあ、なんですかね、まあ、桜の標本木みたいな感じで、あのくらいまで私もできる、咲きたいな、みたいな、なんかそういう 感じで、目指すところをね、なんか、お互いに定められるのはすごくわかりやすくてありがたい存在だなっていうふうに思うんですよね。
まあそうですよね。まああとはアニメーションをね、おやりになるような方々からすれば、もう、これはあるあるというか、よくあることなんですけども、まあオーディションを受けましたと。で、まあ落ちましたと。で、オンエアを見たら、もちろん違う方がやってるんですけど、あ、この方が受かったんだっていうことは、この方と競争して負けたのかなっていうようなね、そういう意識っていうのは皆さんもちろん持ってるんで、そこで初めて意識される方もね、いたりとか、で、今仙台さんはね、同世代っておっしゃったけど、我々の世界って先輩たちと競い合う場合っていうの
そう
も
です
多
よ。
々あ
ありますよ。
りますよね。本当に恐れ多いですけど。
そうですね。
だって僕も現場に行ったら、水島優さんとか、三ツ谷裕二さんとか、
まあ、そうなりますよ
いらっ
ね。
しゃいましたから、もうね、いつ僕らの順調来るんだろうな、無理に決まってるじゃないっていうところからスタートさせていただいたので、まあでもね、それでこうね、そういう中で鍛えられたっていうのはあるのかなっていう気は、這い上がるっていうのかなんていうのかな。それはあったんじゃないかなとは思いますけどね。もうとてもとてもライバルなんて覚えませんけどね。
まあちょっと、あれじゃないですか。そのなんか、まあ、なんだろうな。まあ目指したい人、みたいな。なんかそういうイメージなんですよね。
そうです。僕はね、あと具体的なことで言うと、ほんとこっそりっていうよりももう言っちゃうんですけど、やっぱ盗ませていただいたかなという気は。ああいう言い方いいなっていうふうに、盗ませていただいたっていうのも憧れの一つとしてありましたね。
ありますよ。私なんて後輩のお芝居めっちゃいいなって思ったら、もうそこを盗みますから。
それもわかりますね。それはわかる。うん、それはあるあるある。うん。
気をつけろ、
で
み
も、
んな。先輩は狙っているぞ、君たちのこ
狙
とを。
う。それはもう絶対そうですよ。もう本当にいいものはね、先輩後輩関係ないです
関
から
係な
ね。
いですよ。
うん。同僚よりも後輩の方を盗むケースってありますよね。
ありますね。だって、私たちの世代にはなかったフレッシュな風をすごい吹かしてくれるんで、あ、
おっしゃ
そう
る
や
通
っ
り。
てすればいいんだっていうのは、なんかすごく、お手本として ね、学ばせていただいてますよね、若い世代からも。
そうなんです。で、また若い方々って、ちゃんと計算される方もいらっしゃるのかもしれませんけど、計算されない方、そのままの表現をされる方が割と多いので、そういう意味でも勉強になりますよね。
とても。
うん。
まあ、そんなわ
わ
けで、
かる。
ライバルっていう概念をね、ちょっと皆さんも、定めて、決して足引っ張るライバルとかは作らないように
うん、僕
そっ
も
ち
そう
は
思い
推
ま
奨
す。
じゃないですよね。
具体的にした方が僕はいいと思います。
そうですね。なんかこう、清く正しくってわけじゃないですけど、まあ、どちらかといえばね、そっちの方が、気持ちいいじゃないですか。
そうですね。そういうちょっとなんか後ろ暗い気持ちは持たれない方が、
いいと思
い
いますよ。
転べみたいな。あんまり持たない方が良いかと思
思
い
い
ます
ます。
ね。はい。
それでは今回はこの辺で聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。お相手は私、ゆうきひろと。
仙台えりでした。バイ
バイバ
ーイ。
イ。